おはようございます。お祈りをいたしましょう。短くお祈りいたします。私たちの天のお父様、お祈りの皆をあがめます。主よ、今からあなたの御言葉を語ります。語るものを強め、聞くお一人お一人の心を開いてください。神様が御言葉とともに聖霊様をもってお一人お一人にお語りくださることを期待しております。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。最近ですけども、ある方からですね、急でありましたが、先生たちは夫婦喧嘩をしますかと、聞かれまして、急に言われたもんですから、ってちょっと引いたんですが、喧嘩っていうか意見が違って言い合いはしますとたまに大きな声を上げますで、私が言うと相手は、また向こうの方がと言いましてですね、先生も怒ることがあるんですかで、帰ってきまして、そうですねっていうような話をしたわけですけども、皆さんも今までに、何度かいやそれ以上か腹を立てたり怒ったり怒ったり、不愉快になったり、まあ、そういうことが、終わりだったでしょうか。皆さんはどんな時に怒るのでしょうか。そしてその時その時の気持ちや、また周りがどうなってるでしょうか、どうなったでしょうか。箴言の15章の18節を開きますと、こういう言葉があります。激しやすい者は口論を引き起こし、怒りを遅くする者は争いごとを鎮めるという言葉があります。箴言読んでいくと、怒りについてもいろいろと教えてまして、教えるところがいっぱいあります。皆さんぜひ箴言を紐解いて読んでみてください。さて今日は、神に怒ったヨナを見ていきます。私たちは旧約聖書のヨナ書を見てまいりました。一章は、神から逃げたヨナ、二章は神に祈ったヨナ、三章は神に従ったヨナ、ね、そして今日は神に怒ったヨナという、ところを見ていきたいと思います。まあ、ヨナって初めて名前をね聞いた人がいらっしゃるかもわかりませんね。昔の人です2600年前の人で、もちろん日本の人ではありません、ね、遠い、イスラエルの国の隣に昔はアッスリアっていう大きな国がありました、ね、そこ、まあ、イスラエルの預言者がヨナで、そこにアッスリアっていう国の首都、大首都のニネベに行って、神の言葉を語りなさいって言われた人がこのヨナっていう人でありました。今言った1章2章3章見てきたわけです。で、今日はこの4章のところを見ていきますが、皆さん1節をご覧くださると、ところがこのことはヨナを非常に不愉快にした。ヨナは怒って主に祈った。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私をはじめタルシシへ逃れようとしたのです。あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからですと。ここに彼が怒った、まあ、 理由がね書かれてあります。神様はご自身の怒りを収められたにもかかわらず、ヨナはここで怒っております。まあちょっと救われるのは神に向かって怒ったという祈ったというところでしょうか。私たちは周りの人ね、夫婦だったらお互いに対して怒ったりするし、また他の人に怒りを覚えることがあるでしょうけども、でぶちまけるんでしょうけども、ヨナは神様に向かって、怒ってるわけですから、まあ時々私たちは神様にどうしてですかとかね、詩篇読むと呪いの言葉も記されているようなところがありますが、本当にその神様に向かって言うということは学ばなければなりませんよね。さてまあヨナはなんで怒ったのか、2つの理由を挙げたいと思います。1つは神様のその憐れみというものを受け入れることができなかったからです。それが実説であり二説の内容ですよね。神様ヨナに逃げ見に行って私の言葉を語りなさい、四日にすればこの町は悪い町ですから神様の裁きを受けて滅んでしまいますよということを伝えましたね。でところが2年目の人たちは先週見たように王様から地のある者から低い人まで全部ですね悔い改めて神様を信じて立ち返った、動物家畜までもそのようにしたということを見てまいりました。でそのことを彼は喜ぶことができなかったということですよね。彼はヨナは、一緒のところでも申し上げましたけれども、まあ、心が狭かったと言ってもいいでしょう。ユダヤ人だけ、自分はあの人はヘブル人でユダヤ人でした、ユダヤ人だけ救われたらいいけれども他の民族は救われなくてもいい、悪いことをしてたら神の裁きがあっても当然だというふうに受け止めていた人でありました。ですから彼は二年目の人たちが悪から離れ悔い改めて神様を信じたことを受け入れることができなかった、喜ぶことができなかったということであります。先週私はこの3章でヨナって人はただ滅びますよっていうことだけではなくて、彼らが立ち返ることも願って語ったんではないかっていう話をしました。ただ滅びますよっていう宣言だけじゃなくて、やはり彼らが悔い改めて神様に立ち返ることを願って語ったのではないかということを言いましたよね。でも今日のところを見ると先生そんな思い最初からなかったんじゃないのっていうふうに思われるところであります。私は両方の心があったんじゃないのかなと思うんです。一方ではユダヤ人以外の民族が滅んでもいいっていう心があった、で救われることを伝えたわけですけども、まあなかなかそれが実際に起こった時にですね受け入れることができなかった。私たちの心っていうのは時々そういう2つの心が交差してるんじゃないのかなって思うんですね。救われることを願ってます、でも本当に救われると喜べない受け入れられない、そういう心って私たちの中にあるんじゃないでしょうか。今日のヨナを見ると私は放蕩息子の、お兄さんを思い出します。イエス様の話にね、放蕩息子の話がありますよね。お父さん財産を分けてください、弟の方が行ってお父さんから受け取る財産をもらいまして遠い町に出かけていった、全部使い果たしてもう 下に落ちるまで落ちてしまって、豚の世話をして豚の餌を食べたいほどひもじくなって食べられるものがなくて困った時に、ああお父さんのところに帰ろう、お父さんのところに帰れば家もあるし食べ物もあるし召使いたちもいると言って、彼はですねボロ服を着てもうボロボロになった格好して家に帰ります。お父さんは彼が帰ってくることを待ち望んでいて、よう息子帰ってきたなと言ってですね抱き寄せて、そして服を着させ、指輪をあげ、料理を用意してもてなします。でお兄さんがいてですね、お兄さんは喜ばないわけです。弟が、弟め、そんなことをして帰ってきたのよ、父も父だ、どうして許すのか。彼も怒って受け入れなかったっていうところがありますよね。あそこの中、弟の気持ちとあのお兄さんの気持ちとですね、このヨナの気持ちはよく似てるんじゃないのかなって、思うのであります。ヨナのですか、神様の憐れみ、慈しみ、それを彼は受け入れることができなかった。もう一つの理由は、ヨナの語った予言がその通りにならなかったっていうこともあるんじゃないでしょうか。滅びるっていうことを伝えたのにその通りにならなかった。預言者としてのプライドがありました。それが認められなかった、評価されなかった、そういうその受け止め方もあったのではないでしょうか。まあ、それに彼は怒りました。皆さん、私たちもプライドありますね。あるいは持つ必要あるでしょう。でもそこのところでいろいろ言われて怒ってしまうってことっていっぱいあるんじゃないでしょうか。ヨナはそのことを指し示す、そのことを示すのにですね、3節ですから、主よ、どっか今私の命を取ってください、私は生きているよりも死んだ方がマシですと言っています。これはオーバーなんでしょうか。生きているも死んだ方がマシだ、これはちょっとオーバーな表現なんでしょうかね。じゃないと思うんです。もう預言者として私は生きていけない、目標を失ってしまった、だからもう神様、私の命を取ってくださいと言ってるのではないでしょうか。皆さんの人生の中で、まあ、ヨナの置かれた状況とは違うんでしょうけれども、私は生きているより死んだ方がマシだと思ったことってないでしょうか。もう生きる意味がない、価値が、目標がない、だからもう私は死んだ方がマシだ、まあ、そういう心境に、人生歩んでいるとそういう心境になる時もあるかと思うんですよね。神様は、あなたは当然であるかのように怒るのかとおっしゃいました。私たちは当然の怒りだと思うこともあるでしょう、ヨナのように。でもそうでないことの方が多いんじゃないでしょうかね。私たちの怒り、怒り、腹を立て不愉快になる、当然正しいんだ、間違っていないんだと思うようなことであったとしても、私たちは神様からそのように受け止めれない、受け止めていただけないことってあるのではないかと思うんです。さて、今日はヨナが怒ったということ、その理由について学びました。二つ目の大きな二つのことは、神様の取り扱いがどのようなものであったかということであります。一生においても神様はですね、ヨナが、2年目に行かなくて、スペイン、遠い国のスペインのタルシシに行こうとした時、逃げていった時に、 取り元に戻そうとして神様が取り扱ったことを学びましたね。神様は何を用意されましたか。海の大嵐を起こしました。大きな魚を用意しました。で彼は、神様に悔い改めて、そしてまた神様に従おうとしたわけですよね。今日のところも神様はいくつかのものを備えておられます。大嵐ではありません。大きな魚ではありません。小さなものです。何を言わされましたか。3つあります。トウゴマ、それから虫、一匹の虫、そして焼けつくような東風とこう書いてある。まあその前後ちょっと飛ばしましたが、まあ、ヨナはですね、その首都から遠く離れた郊外に移動しました。東の方、太陽が昇る方ですけども、そこに仮小屋を作って、そこで町の様子を見たと書いてある。で神様はそのヨナに対して一本のトウゴマを用意した。トウゴマってどのようなものかということですが、ひょうたんとかヘチマとかっていう訳もあるそうです。で今日の一部の礼拝の時にはですね、ケンさんがですね調べてくれて、トウゴマの写真を用意してくれてました。なんか油も取れるみたいですね。で葉っぱがちょっと大きい、でちょっと影になるわけですね。まあ、今多くの人たちは影を作るのにしますよね、なんかいろいろ工夫をしてね、まあそういうふうに想像されてしてくださったらいいと思うんですけども、なんかなし、トウゴマ葉っぱが大きいね、つるってこう伸びている。でそれを神様は用意して彼の頭の上を覆って影を作った。ヨナは喜んだって書いてある。ここにですね、不機嫌を直そうとされたっていう言葉が使われておりますけども、これはですね、苦痛を和らげるためにっていう、なんか不機嫌を直すためにっていうと、なんかね、神様は人間の不機嫌を直すためにっていうふうに思うかも分かりませんけども、苦痛を和らげるためにっていう意味のある言葉と言われています。ヨナって人は怒ったり、今日のところはトウゴマによって賭けができて、涼しくなったら喜んだり、面白い人物ですね。怒ったり、ある時にはもう子供のように喜びだりする人で、彼はそこで終わってないわけですが、神様は翌日の夜明けに一匹の虫を用意した。大きな魚を用意される神様でもあり、また一匹の虫も備える、全てのことを支配しておられ、権利主権を持っておられる神でございます。でそのトウゴマが枯れてしまった。太陽が昇り、その光の強さ、砂漠から来るものでしょうか、東風が焼きつくような東風が吹いてきて、もう上から横から暑くても仕方がない、弱り果てたって書いてあります。本当に弱り果てたのでしょう。それほどの太陽の暑さ、そして横から来る熱風、私たちも暑い時ってですよね、もう疲れますよね疲れ果ててしまう。彼はまた死を願っていった。私は生きているように死んだ方がマシだ。 また神様は今度は遠くまのためにあなたは当然であるかのように怒るのかと、語っておられます。ヨナは言った、私が死ぬほど怒るのは当然のことです。まあこのあたりがヨナ的と言ってもいいかもわかりませんが、神様、皆さん今日の実節十一節非常に大事ですね、もう読みます。あなたは自分で労さず育てもせず、一夜で入って一夜で滅びたこの遠駒を惜しんでいる。まして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわからない12万以上の人間と数多くの家畜がいるのではない。この左も右もわからないっていうのはですね、立法を持たない民であるので善悪の判断ができない民ということです。神様を知らない、神の律法を持たないということは、何が正しいか何が悪いのかっていう基準がありません。そのような民をここで言っております。私はここを読むときに、皆さんもそうでしょうけれども、ヨナの心と思いと神様の思い心のこの違い、あるいは惜しむものの違いを見るのであります。世の中惜しんだものと神様が惜しむものの、もうその大きな違いがここにあります。世の中惜しんだの、聖書書いてあるように、自分で労作育てもしなかった遠駒でした。一匹の虫によって、また暑いその東風によって一夜で亡くなってしまった。それを惜しんだ、遠駒のために惜しんだ。そして私たち惜しくなる、惜しいっていうかね、そういうふうにまあ思う時っていろいろあるんじゃないでしょうか。私はこの惜しむ心っていうか、惜しむ時ってどういう時があるのかなってことを考えました。一つはですね、自分の力で得たものを失った時に惜しいなって思いますよね。自分で一生懸命で働いて頑張ってお金をたくさん得た、でもそれを失ってしまう、ね、損してしまう、惜しむ心、まあ当然かも。地位や名誉を得てそれから離れてしまう、惜しむ心があるでしょう。家を失う、せっかく長いローンで、そしてやっと返済が終わって、でも台風とかいろんな災害に全部失う、家から家にあるものも全て失う、そういう時にもしかしたらそういうね、外的な理由によって失ったら、それに対して怒りを覚えるかも分かりませんね。あるいは自分で労せず何もしないで与えられたもの、まあ、先ほど全てのものは神様から与えられているものなんですけども、まあ分けて考えると、自分で労せず何もしないで人から与えられたものを失うときに、また惜しいなって思うことってあるんじゃないでしょうか。これ私の証ですけども、私は知人から亡くなったお父さんの洋服を、まあ、ぴったりということでいただいたことがあります。で、気に入って私は、礼拝とかに来ました。で、生地がウールでありましてですね、ウールは虫によくね、食われるわけで、穴がですね、ちゃんとしとかないと、防腐剤とかあっちこっちにですね、 穴が開いてきて、もう切れなくなって、捨てることになりました。皆さん、無視を無視したらいけませんね無視してはいけません。無視にやられましたね。で処分しました。でもやっぱりね、惜しいんですやっぱりね。やっぱ物に、なんかそういうものに私たち人間っていうのはこう取られてるというか、執着してるというか、そういう心もあるのかなっていうふうにこう思う。私はそういうところを感じましたけども、惜しんでしまう。要するに私たちが惜しむものっていうのはすぐになくなるもので、そんなに重要でないものが多くあるんじゃないのかなと思うんです。いかがでしょうか。私たちが大切にしているものいっぱいあるでしょう。もちろんそれも決して悪いことではありません。でもそこに執着するということがそこに続いてまいります。で失うときにもったいない、惜しいな、そういう思いを持ってしまう。さて皆さん、神様は何を惜しむのでしょうか。何を神様は惜しむ心を持っていらっしゃるの。それは人間です。神様の形に作られた人間、神様に愛されている人間、神ご自身が愛しておられる、その一人一人が罪と悪の家に苦しんでいる、あるいは滅びつつあることを神様は惜しむのである。神様が喜ぶことは何でしょうか。これヨナのメッセージでしたよね。すべての人が罪を悔い改めて神様に立ち返る、そのことを神様は願っておられるということを今までも何度かヨナ書を通して語ってまいりました。ものじゃなくて神様は私たち人間一人一人が滅んでいくことをここに書いてありますけども、惜しまないでいられようかというのであります。ヨハネの福音書の3章の16節の言葉を覚えましょう。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。皆さん、神様はイエス・キリストを与えたほどに私たちを愛しておられる、愛してくださった方です。イエス・キリストを与えたほどに神様私たちを愛してくださった。ですから滅んでいくことを願っているわけではありません。救われることを願っておられる。はい、今日神に怒るよなということでお話をしてまいりました。怒りについて考えていただけたらと思います。私はどんなことで怒っているか、それは正しいのか、そういうことも考えてほしいし、また私の大切にしているものは何か、それを失った時にどんな思いを持つか、 ね、神様は人です、人間です、あなたです。あなたが滅びることを願っておられない。まあ罪の家に滅びると聖書を書いているわけですけども、右も左もわからない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないと主は言われました。もう一つの御言葉を、読んで終わりますが、もうすでに4章の2節に書かれてあります。神は情け深く憐れみ深い神です。怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直されるお方です。ヨナ書を通してこのことが語られていることと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、ヨナのヨナの恩師を学ぶことができて感謝です。神様に従ったヨナでありましたけれども、また彼は自分の願い通りにならないことで、また自尊心やプライドやそういうことの家に神様に怒り、もう生きているよりも死んだ方がマシだとも嘆いた人であったことを学びましたが、あなたは哀れんで彼を取り扱いました。トウゴマや一匹の虫や東からの熱い風を通してヨナに悟らせようとしました。どんなに神様が人を愛しておられるか、どんなに人々の滅びを惜しんでおられるか、そのことを彼に教えたことでありました。主、私たちにもあなたは語ってくださいました。主よ、大切なものにいつも私たちが心を、本当に大切なもの、本当に神様惜しむ心、その心へと向かわせてください。あなたの心を少しでも受け止めることができるように、あなたの愛を受け止めることができるように、そして人々が神様に立ち返ること、救いに預かることを願い求めていくことができるように助けてください。今日集われたお一人お一人に神様の恵みと豊かな祝福がありますように、イエス様の名前を通してこの祈りを捧げいたします。アーメン。